はい、コリント信徒への手紙第一の手紙11章の、17節から26節までですね、これは、主の晩餐いわゆる聖餐として歴史的には非常に重要な位置を占めてきたことに関わるわけですね。カトリック教会では長い間ですね、礼拝に行くっていうこと、ミサに行く、ミサに行くとはこのパンを受けるっていうことだったぐらいなんです。聖書の解き明かしが10、主たるものはこのパンをいただくという、もうそれぐらいですね、この最後の夕食の時に言われたこと、本当はここでパンとブドウ酒なんだけども、ブドウ酒をこぼしたりするとしても小さい器で、でそしたらそれがですね、次のところにあるようにふさわしくない態度でパンを食べたら怪我するんだと、そういうふうに、受け取られることになって、そこで信徒はパンだけになったわけですね。でも本来の趣旨から言ったら、イエス様はここでのパウロが怪我すとか言ってるのはですね、自分勝手に食べたりする酔っ払ってる人すらおると、そういう態度を言ったわけなんですね。うっかりちょっとこぼすということは、怪我すということとは別関係なんですね。だけどそんな風に間違って受け取られて、パンだけを受け取るっていう長い習慣が今も続いてきたということなんです。で今はこのことから、まあ、反省が起こって、信徒もパンを食べようというように、もういや、あのブドウ酒をですね、飲もうというようにもなっているということです。でまずここでですね、その歴史的に非常にこの重要な問題になったことを、無教会ではいわゆるこの儀式としてはほとんどのところやっていない。まあ、私が確認したところでは、私どものところではもうだいぶ前から、もう20年近く前から祈祷会の後パンとブドウ酒を使ってしているわけです。そしてそれもっと前から、お昼の時にパンと紅茶を使っているのは、これに準じて、ここの意味を少しでも受け取ろうということから来ているのであって、お昼だから単にお腹が空くから食べましょうというのとは全く違う意図でやっているんですね。これ前にも繰り返し言ったところです。それで、ところもう一つの、まあ、集会、小さな集会が東京にある、そこだけで他は全くしていないという状態です。まあ、そういうことでですね、どうしてそういうふうになっているのかということも含んで、いろいろ、まあ、私もずっと昔から40年以上も前からこういう問題をいつも考えてきたところであったわけですね。それで、まあ、20年ほど前から祈祷会の後で、実際にパンとブドウ酒を取って、するということを始めたわけです。でも祈祷会に参加している、いない人はそういうことはしていないと、ブドウ酒を用いるということはしていないけれども、その代わりに紅茶という形ではみんながやってきたことなんですね。で、その前にここでですね、そういうふうにカトリック教会ではなく、全くこの最も重要な儀式的なこととして、これを受け取ってしてきたわけなんですが、一番最初はこのように見たら分かるように、人々が集まって、そこでですね、お腹空いてる人は先に食べてしまうと、ブドウ酒があるからですね、好きな人いっぱい飲んで酔っ払ってる人までおるっていうことから見ても分かるように、儀式としてやっていなくてですね、普通の食事の中でそれを記念してしようということであったということが、まあ、分かるわけなんです。ですね、出発点はそういうふうに、普通の食事とともにしていたと。だからこういったコリントの集まりにはいろんな人が来ていた。この世の中でも恥ずかしいようなことをもしていた人まで入ってきたということが書いてあったんですね、前に。ですから聖書も誰も持っていないわけです。まあ、そういうことであったから、信仰的にも非常にこう曖昧な人たちもいろいろおって、だからお腹空いてたら、なんかあそこ行ったらですね、食べられるんやと、ブドウ酒まで飲めるんだと、まあ、そんなことまで思ってですね、行ったらですね、パンを置いてあったらどんどん食べると、ブドウ酒をガブガブ飲んで酔っ払うまでになるとかいう、そういう状態まで起こっていたと。 ですからこれはこの初期の状態を少しでも思い浮かべないといけないわけですね。今のような教会があってですね、集まってきちんと牧師なりが儀式的にするのと全然違った状況なの。聖書だっていくらでもある。そういった出発点の状態がもうわかるわけですね。で、ここで、晩餐という言葉がありますね。これはもう前にも何度も言ってることなんですけど、最後の晩餐という、まあ、こういうことでも歴史的に日本人も間違ったイメージを受けてきてしまったんです。晩餐というのは国語辞典でも引いたらすぐにわかりますが、豪華な食事のことですね。宮中、天皇さんとかですね、首相大統領なんかがすごく豪勢な食事をすることを一般的には晩餐というわけで、我々がする今日は6時に晩餐しようか、そんな人誰もいないわけですね。夕食のことを晩餐なんか誰も使わないわけです。まあ、そういうことから見てもですね、この日本語に晩餐と訳してしまったのはまあ間違ってたわけなんです。さっき言って実際現にですね、これと同じ言葉、デイプノンっていう言葉なんですね。ここでこのデイプノンという言葉なんです。晩餐と訳された言葉だ。この言葉はどこに同じ言葉があるかというと、福音書ではですね、ヨハネの福音書12章ですね、ヨハネの福音書の12章の2節です。ヨハネの12章の2節に同じデイプノンがありますが、新教訳では191ページですね。ここを見たら分かりますが、イエスはベタニアに行った。そこにイエスが死者の中からよみがえらしたラザロがいた。イエスのためにそこで夕食が用意された。この夕食と訳されてある言葉がこのデイプなんで同じなんですですね。マルタとマリアは決してお金持ちではなかったわけですね。そんな晩餐だなんていうふうなものを本来してなかったわけなんです。普通の夕食をしてたところに他の人たちも一緒に来てたわけです。まあ、そういうふうにですね、同じ元の言葉であるのに、訳し方に全くイメージが変わってくる。レオナルド・ダ・ヴィンチのあの最後の晩餐という絵はですね、小学生の頃からも美術、図画工作の絵にも載ってたりしてですね、子供の時から日本人は最後の晩餐をしたんだというふうに間違って思ってしまったんですね。非常にそんなパンとかブドウしたごく素朴な、もうこれから殺されるということで、そんな豊かに食べるなんていうところでなかったわけです。まあそういうのでですね、これは本来最後の夕食と訳すべきだったことなんですね。単に言語学的に見ても日本語から見てもそうなんです。で、ここで二十節の主がついてるんですね。普通の夕食ではなくて、ここは主を記念するために集まる普通の夕食ではあったけど、いつも主を記念するためという意味で主の夕食ということなんです。主の国はキュウリを使ってきているので、キュウリやコーン、キュウリやコーンデイプノンって言うんですね。キュウリを吸わす主なんですね。キュウリやコーンデイプノンというか主の夕食です。キリエキリエということがありますよね。キュウリエって言うんですけど、主よ主よという言葉です。まあ、ついでに言っていくと、キュリアコンドーマ というと、ドーマはあのドーム、ドーム状の家とかいう、これ家という言葉なんですね。家にも何種類かあります。だからキュリアコンドーマといえば主の家ということになる。キュリアコンデイプロンといえば主の夕食。キュリアケンドーマといえば主の家。これからですね、Q っていうのは英語で言うと主、CH になります。R、キュリのル、R です。で、K は CH に近いわけです。キャットとか C で書きますよね。で、これが CH で写されたわけです。このキュリアコンの K っていうのが、C は英語では C とも、まあ、K とも言います。ですね。Q がこの CH で表して、U が U で表して、キュリアコのルーが R で、そしてキュリアコの子が CH。だからこれは何ていう言葉ですかね。チャーチですよ。ですからチャーチっていうのは主という言葉から来てるんです。主の家、キュリアコンドーマカのこのキュリアコの部分がチャーチになったんですね。英語のそういうことなんです。こういういろんな英語っていうのはギリシャがラテン語非常に元多くですね。元に特に医学、薬学、理学用語のほとんどこのギリシャラテン系ですね。まあ、これちょっと別の余談ですけど、まあ、そういうふうにキュリアコンディープロンって、主の夕食。主をいつも思ってする夕食ということなんです。でこれがこの一言主の夕食というんで、この後に書いてある意味も含まれていくわけですね。主を記念して夕食をするのにですね、全くそれを忘れてしまって、まずお腹空いてるから食べようと、そういうようなこと、酔っ払うまでおるというぐらいに、まあ、自分勝手にということだったわけです。こんなことをしているんだったらですね、後から来た人は食事と、だから金取ったわけですね。貧しい人はその時に食事もすると、だけど食べるものがないというわけです。だから貧しい人たちを恥ずかしめることになる。これ儀式だったらですね、ほんの小さなパンの切れ端だからお腹を切るはずがないわけですから、儀式としていなかったというのははっきりわかるわけですね。まあ、こんなふうにですね、普通の食事の時に主を覚えてしていたということが伺えるわけです。でそこで次ですね、今言ったこの23からのところも主の夕食といったら全部含まれるわけです。パウロが生きるにも死ぬにも主のために生きるって言ったんです。だから生きるっていうことの中に食べるということも含まれる。それで食べるときも主のために食べる。主を思いながら食べる。それをもっと具体的に言ったのが次のとこなんです。23からです。パウロがコリントの人たちに伝えたのは主から霊的に受けた。生きて働くキリストから直接受けたという意味ですね。最後の夕食の時にはもちろんパウロは在籍一緒にはいなかったわけです。ここにはっきりとですね、パウロはこの最後の夕食のことに関しては主から受けたと。で、パンを取ってそれを裂く。これはですね、どうして裂いたかというと、大きな焼き物で焼くわけですね。今ねトーストだとか小さなもので焼くようなことないわけです。大きな火で焼くと。だからそれを当時にちぎって分けるわけです。刃物でいちいち切ったりするようなことをですね、教会の中の包丁みたいなのもなかなか普通はないわけなので、そこで手でちぎる。今でもアジアの多くの人たちは手で掴んで食べますよね。ご飯ですらも私たちから見たらとってもできないような手で掴んで食べるのがごく当たり前という国もたくさんあるわけです。まあそういうことで、その水がほとんどないようなところですから、私もイスラエル以前に行った時は手なんか洗わないわけです。それは当たらないのが当たり前。そんな手を洗うために水なんてもったいないということでですね。でそれで、こういうふうにして手をちぎって食べると。で、パンを裂くということ。これごく自然にその当時の習慣としてごく自然だったわけですね。今はもうちゃんと切ったものを売ってるわけです。それから、ちぎってすると、 これそのちぎる人もちゃんときれいって洗っとかなきゃいけないし、大きいのがあったら小さいのがあったらパッと引きちぎると大きいになってしまうんですよね。でまたちぎってしなきゃいけないと、まあそういうことからまあ一般的に歴史的にはもう初めから切ってですね、小さいサイコロ状にして渡すということになっているところが多いわけです。けども現在でも少数であればちぎって渡すこともあります。我々のところでも祈祷会などでも以前は私がちぎって渡しとったりしたわけなんですけどね。でちょうど今から2週間前の今頃、そのオーストラリアのその教会でちょうどこのパンを私もいただいたわけです。そこはまあ小規模な教会だったわけですね。ですから2人の人が別々にパンをちぎって、で前に2人を座って、でそこにヒントが出ていくわけですね。そしてまあ日本の教会の中にはいわゆる水の洗礼を受けてなければ受けさせないというところもあります。でそういう、なんでそんなことを言い出す、これ聖書的根拠はっきり言ってないわけですね。だけど、まあ、そういうところがあるわけです。個別で別の教会はそういうふうに誰でも本来求める人に与えるべきだというのがあって、今でも大きな対立問題になっているようなことです。でそこのオーストラリアの教会がそういうことを問題にするか、私にですね問いかけていくかと思ったけど、まあ言ったらその時に話したらいいと、どういうふうな態度に出るかということを私も試してみようと思ったわけですね。で私とかないで一緒に行って、だけどもちろんそういうことは言わなかったわけです。でそのパンと同士を受けて、そしてその二人の人が祈ってですね、小規模だからそういうふうに一人や二人ずつずっと前に出て行っていただくという形を取っていたということですね。で、まあ、そういう実際に遠い外国に行って、そういうことを実際に礼拝の様子、賛美の様子、まあ、生産、そうしたことも、そしてまた後で、そういう人と話をするということで、私自身もですね、そういう、外国のキリスト教の現在の実態の一端をですね、まあ、知ることにも確かにあったわけですね。それで、このことは、それでですね、今もそういうふうに、あちこちの教会等で行われていることですが、まずどういう意味を持っているかということですね。最後の時に普通は何を言うだろうかと、ここにおられる方々も親族の人、家族の人で最後に近い時に何を言うだろうかと、多くの場合はこの頃のように人為的にですね、呼吸器をつけたり色をやったりですね、もう意識がほとんどないのに意味、無意味な長生きをさせることにしているわけですね。まあ、日本もこれから、まあ、そんなふうなことやったらとてもじゃないけど お金の問題ですね、国全体が貧しくなっていくはずですから、そんなことはとてもできなくなっていくでしょうけども、まあ、現在のとかそういうことが当たり前のように行われているわけです。で、そういうことは遺言の時にですね、そんな延命治療を一切やめてほしいと、はっきり一人に書いとけばそんなことにならないわけなんですね。だからある程度組織をやっている人は、私も含めてですね、今から書いておいたらですね、そうしないと本人が書いておかなかったら問題起こることを恐れて、いろんな家族や親族のことを恐れて、まあ、そういうふうに無意味な意味を、誰にとっても良いことにならないことをしてしまうわけですね。でもだからそういうことで最後の言葉もはっきりしないと、もうことは言うどころじゃないと、もうほとんど眠るようにしてずっと機械で生かされてしまうということです。だけど以前であればですね、時が来たらそのまま死ぬということだったですよね。それで、終わりに何を言っただろうか、そういうことをちょっと思い浮かべてみられたいと思います。それとイエス様が最後に言われたことを比べるわけですね。したら非常に不思議な違いが一層わかるわけです。それは例えば福音書でですね、まず、3つの福音書に書いてあるんですね。ヨハネ福音書には最後の夕食のこの主の食事に関しては不思議なことに書いてないわけです。マタイ、マルコ、ルカの3つに書いてあるわけですが、マタイの福音書で見ますと、 マタイの26章です。53ページ、26章、マタイの26章、53ページです。だから食事をしているとき、これはまあごく普通の食事、簡素な、とっても簡素な食事だったわけなのに、タイトルにはわざわざ主の晩餐とかいうふうにしてあるから間違ったイメージを、豪華な食事のように思ってしまうんですが、パンを取って祈りをして、それから裂いて、これちぎってですね、与えた。そして食べ、私の体であるって言った。で、杯もぶどう酒、今のようにたくさんの飲み物は全然なかった。普通の水すらもきちんと飲める水がほとんどない状態の国で、このぶどう酒は保存した飲料として非常に貴重だったわけですよね。で、それで、多くの人たちに流す私の血だと言ったわけです。この一つが最後に記されているんです。最後の時に。もうこれからも死ぬっていうわけですよね。最後に夕食をみんなと取った時にこれを言ったと。私の体だと。で、不思議なことに、ここでこの非常に弟子たちも初めてこんなことを聞いた。その意味何ですかと。尋ねるかと思ったら、その一切説明も何も書いてないですね、ここには。普通のパンです。特別にですね、何か、まあ、儀式的に作ったパンである。普通の夕食、あんま最後やと思って、普通にした食事のこのパンをちぎって、私の体さと言ったわけです。このようなことは、旧約聖書では全くなかったことです。これはもう他の福音書でも同じようなことが書いてあるわけですね。それで、マルコだけで見てみます。マルコは14章の22です。マルコは14章の22、ここもほとんどないですね。取りなさい、パンをこれ私の体だと言った。そうしてぶどう酒を取って、これは私の血、多くの人のために流される私の血だと、これは新しい契約の血なんだと言われた。そうしてもうこれで最後だという時に、その夕食の最後にも賛美歌を歌ってから、あのゲッセマネの祈りに行ったと。だからこういうふうに最初からですね、キリスト教における賛美っていうのは楽しいから歌うっていうものと全く違ったものを持っていたっていうのがわかるんですね。もうイエス様殺されるんだと、もう最後の最後なんだという、そんな時にでも歌を歌った、歌は祈りだっていうのは、そういうとこから来てるわけですですね。それと、あとルカもおっしゃってますが、ヨハネを比べたら非常に大きな違いがあるということですね。ヨハネの福音書ではどうなっているかというと、最後の夕食の時には、今のことは全く書かれていなくて、その代わり13章から17章、13章から17章という非常に長いスペースを持って、とても有名な言葉が語られているわけです。ですね。この対象は、漠然と読んだったら気づかないんですけど、比べてみたら驚くべきほどの違いなんですね。ヨハネにおいては13章から始まっているわけです。食事の、水越しの前の、これ最後の夕食の時です。その前に足を洗う。 ですね、互いに足を洗い合いなさいということから始まって、ずっと非常に重要な私がある存在者だと、これは少し前にもう別の集会でしましたが、この13章の19ですね、ことが起こった時に、私こそは出エジプト記で3章で言われているように永遠の存在者と、要するにキリストは人間ではないと、そういうことをはっきり知るとか、この非常に重要なことが13章最後の夕食の準備段階からずっとあと、有名なブドウの木の例えも15章、これは最後の夕食の時に語られた。そうしてこの17章には主の祈り、要はもう一つの主の祈り、普通は天にますます我らの神に聞きよということで始まりますが、17章ヨハネはここでも主の祈り、イエスの祈りであってですね、ここは主が教えた祈りではなくて、主ご自身が最後を前にしてした祈りですね、長い祈りが書いてあります。このようにですね、非常に霊的なイエス様の祈りやら言葉やら教えというものが最後に語られたわけです。これは一体どういうことなのか。なぜヨハネは今に至るまでも2000年も特にカトリック教会でも非常に重要視したこの聖餐ということに一言も触れないでこのことをずっと長く書いたんだろうかと。ということですが、これはヨハネは最後に書かれた福音書なんですね。他の3つはよりも後に書かれた。そうしたら早くもその段階で形だけパンとブドウ酒を食べたらもうそれで自分はもう救われたとか、そういうふうに心他にあってもですね、形だけすると、そのことに関してですね、このヨハネは霊的にですね、そのような表面的なものであってはいけないと。神の御言葉を、生きた神の御言葉、これを受けることこそが本当の意味でイエスの体を受けることなんだと。ということをこういったことで表そうとしているわけですね。本当のイエス様の御体を受けるということは、そういう意味で霊的なイエス様との交わり、御言葉を、生きた御言葉を受けていくことだと。そういうことのためにとっても詳しく書いてあるわけです。これは実際そういうことで、生きたイエス様と霊的に交流するということ、本当に霊的に満たされることなんです。どんな人間と話するよりも必ずそれは永続的な良きものを持つ。人間とどんなに気が合う人としてもそれいなくなったらもうそこでどっか虚しくなるということが起こるんですね。まあ、そういうふうにそのことを裏付けることがヨハネの6章で書いてあることなんですね。ヨハネ福音書の6章です。この5000人のパンの奇跡のところです。イエスこそはですね、小さな目に見えるパンをいくらでも増やして、そしてそれを食べる人々を満たすことができると。これ5000人のパンですね。残ったものもいっぱいだと。ヨハネの6章の、13節。残り物まで12のカゴいっぱい、12は完全数です。残ったものにも全くその力、祝福が失われていないということを意味しているわけですね。イエス・キリスト様が与えたものっていうのは、祝福が一人が食べてしまった終わりでないと。本当の祝福、霊的な食べ物は食べたらまた周りの人が流れていってまた満たされる。使っても使ってもその残りは祝福の力がいっぱい溢れているということで、それで今日2000年間私たちのところまで伝わってきたわけですね。ですね。最初のイエス様と弟子たち、あるいは人々、そこに満たされたこのパン、祝福のパンの残り12の籠いっぱいが今にまで溢れているわけです。 そういうことがあって、その次の項目でですね、22節。タイトルには、イエスこそは命のパンだと。で、まあ、言ってね、イエスが命のパンということは、イエスを食べるということですね。食べるということの一つの中に、一番基本的な中に、イエスさんの御言葉を食べる。だからさっきのヨハネの最後の夕食では長い言葉があったわけです。御言葉を、霊的な命の御言葉を食べるということが、本当に命のパンを食べることなんだと。そして、旧約聖書で天からのマナ、マナが降らされた。それも一種の予言だったというわけですね。旧約聖書で生じたことはみんな新約で起こることの予言になってるんですけど、出エジプトの砂漠の中で食べ物水もないところで天からマナが降らされた。それは実にイエス・キリストを指し示してる。私たちはこの世のですね、非常に殺伐とした砂漠のような憎しみとか虫とか猿とかいっぱいある中で、イエス様に求めたらその砂漠の世の中で命のパンが与えられると、天来のマナが与えられるというわけですね。それは命の水といったり、まあ、本来聖霊そのものなんですね。そこで、この6章の最後のところで、得意な表現で強調して52節から51から見たら分かりますね。この6章のところ、イエスこそは天からのこのマナだと、パンだと、パンを食べた永遠に生きると、私が与えるパンとは養子を捨てるための私の肉であると、ここから非常に分かりにくい表現になってきておるわけです。で、ここでですね、このあえてこのような分かりにくい表現を取っていったんですね。50歳はっきり大事なことを、このアーメンアーメンという言葉です。はっきりというのは、人のこの肉を食べ血を飲まなければ命はないと、これはもう霊的に受け取らなければまるで意味はないわけですね。イエスの肉体をちぎって食べることはありえないわけです。これは一体どういうことかといえば、まあ、言ったようにイエスの中心にある御言葉、お心そのままである御言葉を受け取る、あるいは聖霊を受け取ると、それがイエスの肉を食べ血を飲むことなんだと。そういうことだから、最後の夕食の時に非常に詳しくイエスの御言葉を語って、その御言葉を受けることでイエスの体を受け取ると、イエスを食べるということなんだと、そういうふうに言われたわけです。はい、それでですね、元のところに帰ります。そういうふうにヨハネと他の福音書と大きな違いあるのは、そういうふうにヨハネは万事その霊的にということは、いつでも誰でもがそれを受けることができるようにしたわけです。その目に見えるものパンとブドウ酒といえばですね、そのも作ってないところ、存在しないところの世界にいくらでもあるわけです。熱帯とかエスキモーの南極や北極のようなところではパンやブドウ酒あり得るはずがないわけです。そんなとこ行ってですね、イエス様がパンとブドウ酒をですね、何千キロも彼方は取ってこいと、それなければ生産をささんどなんて、そんなバカなこと言うはずがないわけですね。考えられないこと、そんなことですから、パンとブドウ酒そのままでなければならないということになればですね、そんな非常に無意味なことになるわけです。熱帯のようにですね、さつまいもとかバナナを主食にして、そんなパンなんか小麦粉なんかブドウ酒全然できないようなところでも無理やり作れ、それでどっかヨーロッパから持ってきなさいのこと言うはずがないわけです。ところが、そういうごく当たり前のことなのに、キリスト教はヨーロッパでいうこのパンとブドウ酒が当たり前のところでされたためにですね、それをしなパンとブドウ酒を使うんだ生産でないとかいうふうなのが主流になってしまったわけです。そんなものを使っても作ってもいないというふうな人たちはこう念頭になかったみたいですね。 まあ、そういうふうに聖書には本来の霊的な意味とは違ったものが伝わってしまうということはよくあることで、それはカトリックのトップのいろんな役職の人、ローマ法でも、あの金金の大きな冠とか儀式的な服を一体イエス様にふさわしいのかということですね。なんであんなふうな、すごい金の買う服を着たり、大きな冠をかぶる必要があるのかと。ということは全然聖書的根拠には関係のないことが伝わったようなものです。それは聖書にそんな帽子を着なさいなんて、もちろん一言も書いてないことです。必要もない。イエス様は船に乗ったり、山で語ったり。どこであっても御言葉を語ることが聖地なんですから、一切そういうことは関係ないけど、そういうふうに聖書を知らなかったら違ったものがこの聖書にないわけだからですね。なかったわけだから様々なものが伝わっていったことはやむを得なかったわけですね。だけどそういう中でも本質的なこと、復活とか十字架のことがずっと神様が導かれて、まあ、伝わってきたわけです。そこで私たちとして今回ですね、こういうところを学んで、実際にパンとブドウ酒は今日本では手に入る簡単にどこでも売っているわけです。それで紅茶なんていうのも以前は日本でも使ってなかったわけですね。パンすら使ってなかったわけです。パンは江戸時代頃からですね、ポルトガルとの交易関係からパンが初めて入ってきたわけです。ですから万事英語の社会なのに、たくさん食べてるこの頃米よりもパンの方が残念なことに多くなってしまったと。本来日本人は米を食べるのが本来です。非常に稲作に適しているわけです。不思議なことに何千年やったって連作障害ができないっていう雨もたくさんある。で、わざわざ遠いところからですね、お金を使って輸入してパンを食べるっていうよりは、本来は自然のあり方としてやっぱ米を食べるっていうのが本来農業でも健康の面でもこれはもういいに決まっているわけですね。いいに決まっててもなかなかそうはいかないところはいろいろありますけども、そういうことでですね、パンという言葉は英語でないんですね。英語は皆さん知っている通りブレッドなわけです。なんでパンのようにどこにでもあるのが英語でないのかと。じゃあ昔ポルトガルがあるから入ったわけです。ラテン系の言葉ですね。フランス語でもそういったみんなパンっていうわけです。で、これはなぜかといえば、またこれ出てきますが、パーニスということがあって、ブラテン語ですね、パーニス。家畜に草を与える言葉。そこからパンというと、食べ物を与える、養育する。ということになってですね、パンという言葉が生まれたわけです。で、今は私たちはパンもお通しも紅茶も取り入れることができるので、それで、このようにですね、2000年前の人が普通の食事の時にイエスをいつも思い出して、主の記念のための食事だと思っていたように、私たちもですね、昼のパンとブドウ酒の代わりに紅茶ですけど、それを飲むことによって赤い色でですね、それでイエス様が私たちのために流してくださった血を少しでも思い出し、記念して感謝をすると。その方が何も感謝もしないんで、ああ、喉乾いてガブガブ飲もうか。それよりもずっと言うことは間違いないことです。そしてパンを食べるときにも、この2000年前にこういった食物を通して、私の体だと、と言われたと。実際に触れて食べられるもの、味わう、そういうものを通してでも、イエス様は霊的なものを与えようとしておられたということです。だからそのことを本当に信じて受け取ればですね、本質的には霊的なイエス様の言葉、霊を受けることなんですけれども、私たちはそれだけでなくて、目で見えるもの、例えば自然、空の美しい色とか、星とか、目に見えるものによって私たちはそこでもまたイエス様の霊の賜物を受けるわけです。あるいは美しい音楽や小鳥の声や流れ、大きな水の音、それによっても豊かな神様の霊の賜物を受けるんですね。目で見て、耳で聞いて、それから実際に行動して、行ってそこにですね、困難な時に神様は助けてくれたと。現実の行動の中にも入ってきてくださる神様。それからここに食べ物。 食べ物や飲み物っていう非常に身近な触れることができるもの、そこにもイエス様がおられるんだと、それは信じて受け取ったら本当にそういうふうに祝福が与えられるということなんです。あ、お腹空いた、あ、食べよう、ガツガツ食べる、それでは霊的な何にもない、動物と同じになるわけですね。ですから、まあ、そういうふうにここで生きるも死ぬも死のためっていうのは、死を記念するため、死から受けるため、まあ、そういうふうなことをですね、ここでイエス様は、まあ、食事の時にもいつも思い出す。食事をしない人ってのはもう死んでからしなくなりますが、生きている限り病人でも食事をするわけです。だから一番必ずあることです。こんな集会はですね、1週間に1遍、あるいは家庭集会を含めても、まあ家庭集会を含めたら我々でも26回ぐらいあると思いますが、その時だけですね。だけど食事っていうものいつもあるんだから、食事の時にですね、この今とご飯にしてもパンにしても、あ、これでイエス様の御体を受けるんだと信じて感謝して受ければですね、それは信じたようになるわけです。なこと何も思わないよりは思って信じて食べた方がいいということですね。万事そういうふうにですね、イエス様と結びつけて受け取っていく方がいいと。悪い人がおっても、あ、この悪い人はあっち行けっていうんじゃなくて、あ、これも私の鍛錬のために置かれたんだと、主が置かれたんだと思えば、その方が世に決まってるわけですよね。そういうふうに、万事をするという、そういうことの一つになるわけです。そして、このこと、こうした神様のを食べる飲むということになぞらえる、そのことは旧約聖書からですね、暗示されている。それが非常に霊的な預言書であるイザヤ書なんですね。神様自身を食べる表現というのは全くないわけなんですけども、そういう面でも特にイザヤ書っていうのは非常に霊的な書物です。イザヤ書をちょっと見ていただきます。55章ですね。55章の最初です。55章の一節、1152ページ、55章、イザヤ書の55章の一節からです。渇きを覚えている者、みんな水のところへ来たれ。幽拝でずっとイザヤ書を学んでいる、ここも前に学んでいるところ、来るがよいやいう日本語はこれまたちょっと、力を欠いていると思います。来たれ、来いっていうわけですね。カム、英語であれもカム、外国であればみんなそうです。来たれ、するがよいなんてそんなまだるっこしい言い方じゃないんですね。本来渇きを覚えているのはみんな水のところへ来いと、お金持たない者を来いと、来たれと。もうその点では文豪の方がより力があるんですね。来たれと、そこで求めて食べなさいと、お金なくしてブドウ酒と吉を得なさいと。そしてこの2節、私に聞くならば良いものを食べると。これが霊的な食べ物になる。さっき言ったヨハネ伝ですね。詳しくイエス様が霊的な言葉を教えられて語られた、まさにその聞くことがイエス様を食べることになる。まあ、こういうような形でですね、イザヤ書は遥かな昔、イエス様の500年も昔からですね、この神様のものってのは行って食べて飲むことができるようなものなんだと、そういう形ですでに予言もされていたということがわかります。そういうことで、私たちもこのイエス様の御体、あるいは最後の夕食の時の聖餐ということも単なる表面的な儀式としてはなくて、毎日の生活の食事の中で生かせるようなもの、だからこの食事とともに霊の糧もくださいというふうに簡単にですね祈って、 そのことをいつも思い出して食べるというわけですね。そういうことは誰にでもまあできることだと思います。その点、主の祈りでもですね、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいということ。この祈りは霊的な意味を含めた万人の祈りです。日本みたいなお金持ちの全体してお金持ちの国では、祈らなくてパンをいっぱいも食べ放題にもあるよう人が非常にたくさんおるわけですね。飲み物でもあんな必要全然ないのに、もう限りなくある。でもその人でもまさに霊の食べ物が必要なわけです。そういう意味で主の祈りの中で、私たちの霊の食べ物を今日もお与えくださいっていうのは毎日の切実な祈りでもあるというわけですね。はい。まあそういうことで様々なことに今日のところはつながっているということです。はい、以上です。